TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
荻上チキと
南部ひろみが生放送でお送りしています。
ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。
メインセッション、探求モード。
ドイツ総選挙後の引退を表明したメルケル首相、在任16年の功罪とは。ドイツで26日、連邦議会の下院選挙が行われ、中道左派の社会民主党が第一党を獲得し、メルケル首相が所属する中道右派のキリスト教民主社会同盟は僅差で第一党から転落しました。ただ両党ともに政権を取る可能性があり、各党の連立交渉が始まっています。一方、メルケル首相は新政権の発足まで留任し、その後政界を引退する意向を示しています。2005年にドイツで初めての女性首相に選任されてから16年、経済大国ドイツを根付かせ、ヨーロッパを牽引し、脱原発やウクライナ危機にも取り組んできたメルケル氏ですが、難民政策をめぐってつまずき、求心力が低下していきました。日本でも次の総理大臣が決まろうとしている今、メルケル氏はどのような政治家だったのか、そしてその評価や残した課題は何なのか、専門家と考えます。では本日のゲストをご紹介します。政経大学法学部教授の板橋匠さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。は
い、お願いします。
板橋さんのご専門は国際政治史、ドイツ政治外交史、ドイツのケルン大学で客員研究員も務めた経験もお持ちです。著書にアデナウアー、現代ドイツを作った政治家、翻訳した本にドイツ統一などがあります。
はい、板橋さん、改めてメルケル政権16年って長いように見えますけれども、いかがですか。
まあ、やはり本当に長かったですよね。私自身ドイツ政治を勉強し始めて20年ぐらいですけれども、はい、そのほとんどがメルケル首相ということで、もともと僕の専門は歴史なんですが、現代もちょっと見ているんですが、ほとんどメルケル首相を見てきたという感想ですね。なので非常に長かったという気がいたします。
長さで言ったらね、ロシアのプーチン大統領とかは21年ですから、はい、板橋さんの研究人生はお隣ではずっとプーチン大統領がいるという社会ですけどね。
そうですね、はい。
でも、民主主義国家で、ね、こうだっていうのがちょっと長いですよね。
そうです。ドイツは、ただこれは制度的に非常にこう首相の地位というものが守られているというのがあって、ドイツは戦後まだ8人しか首相がおりませんので、それでも長い方ですけれども、
はい。ドイツの首相の、地位や任期というのはどういうふうに位置づけられているんですか。
そうですね、ドイツの首相の地位というのは連邦議会の、基本的には多数派によって支えられております。選出されるには多数派の、はい、選出が必要です。で、日本と違うのは、例えば不信任案を出すときに、その反対派側が代わりの後釜を掲げて多数を取る必要があるんですね。なので基本的には首相は任期である4年間を全うするのが普通です。
なるほど。またそれだけその安定的に継続をしていくということは、その与党となる基盤というものが、それを相当でいうと盤石じゃないといけない。ただドイツって最近だと、じゃあどこと連立しようかっていう格好になっていて、一党だけで過半数を取れるというわけではどうもなさそうですよね。
そうですね。ただそもそもドイツは一党で過半数っていうのを戦後実は1回しか取ったことがなくて、1957年と大昔なんですけれども、で基本的に連立政治っていうのがドイツの状態です。で政権を組むにあたって、これから今回も連立交渉っていうのがあるんですけれども、各政党がお互い の主張をこうすり合わせて妥協をして、連立協定っていうのを結んで政権を発足させるということになります。
日本でも、ね、長らく連立政権続いているわけですけれども、安定した時期もありますけれども、短命で終わる時期も多いじゃないですか。ドイツだと連立政権でなぜそこまで長命になっていくんでしょうか。
そうですね、かなり政策のすり合わせというのを、先ほど述べた連立交渉というのですり合わせるというのがまず一点あります。もちろん政党が違うと不和はありますし、その不和で、はい、ダメになった政権というのもあります。連立の組み替えで政権交代が起こってしまうということもありますが、基本的にはやはりその最初の連立交渉というのがそれゆえに重要になってくるというのがあります。
そうなると、そうやって議論を重ねた上でリーダーを立てたならば、その首相の下で、一丸となって政治は継続していくということになるんですか。
そうですね、はい、今回は結構優位な政党が有力な政党が3党の可能性が強くて、バラバラになってしまうっていう恐れもあるんですけれども、やはりそこは交渉をしっかりやって、はい、しっかりした連立政権を組んでいくんじゃないかと僕は思っています。
そこだけ聞いても日本の政治制度や政治風土とまた違うところがありますね。
そうですね、これは大陸ヨーロッパ、フランス以外なんですけれども、ヨーロッパは結構連立政治というものが常態でして、そういった連立政権の技というか、その連立こそがデモクラシーであるという考え方が結構根強くて、そこは日本と異なるかと思います。
なんか一時期日本だとね、そのねじれとか、あるいは連立、つまり一党で過半数を取れないと決められない政治になるんだっていう語りが割とありますけれども、むしろその決めることの手続きの方が重要だということになるんですか。
そうですね、はい、手続きっていうのを非常に重視しているのだと思います。
今言ったようなその前提の下でメルケル政権がどういったテーマに向き合ってきたのかを、はい、今日は聞いていきたいと思いますが、はい、まずはそのメルケル首相のリーダーシップについて話を伺いたいと思います。メルケル氏はそもそも政治家としての出自はどういったルーツだったんですか。
そうですね、ドイツに氏にとってドイツ連邦共和国、今のドイツの統一してした後のドイツの名前ですが、西ドイツが拡大したのが今のドイツでありますが、その中では変わり種でして、はい、生まれたのは西ドイツのハンブルクなんですけれども、0歳だとか1歳だとか少なくとも記憶がない時にその東ドイツにこう移っています。で、彼女は牧師の娘なんですね、
はい、
で牧師の娘で幼少期っていうのはテンプリーンという場所で障害者施設とかも併設された施設で彼女は育っています。で東ドイツで長く育ったということで、非常に独特な経歴を持つ政治家ではあります。
なるほど。そうしたルーツのもとに、その政治思想というかその政党の出身などについてはいかがでしょうか。
そうですね、まずメルケルさん、東ドイツ時代っていうのはどんな政治思想を持っていたかっていうのはかなり、はい、分からなくて、諸説あってですね、ただ東ドイツの共産党ですね、正式名称社会主義統一党といいますが、そこの党員ではなかったんですけれど、下部組織とかには入っていたけれども、ただ共産主義はどうやらそこまで信じていなかったというのはあります。で、彼女が政治に関わるようになるのはベルリンの壁が崩壊してからでして、
はい、
そこで民主化運動の一つである民主的出発というグループなんですけれども、そういう小グループに入って政治活動を始めることになります。で、そこが結局ですね、今の、キリスト教民主社会同盟、キリスト教民主同盟に吸収されるので、彼女はキリスト教民主同盟の政治家になります。このあたりは、はい、なので革新的キリスト教民主同盟というのは中道保守とか中道右派とか言われる政党ですが、信念を持ってその政党に入ったかというのはちょっと分かりにくいところがありますね。もし社会民主党に入っても彼女はうまくやれたんじゃないかという気も、この後にも話にも関わっていますが、やれたんじゃないかという気がしますけれども、そういう経歴ですね。で、当時の首相であるヘルムート・コールという人、彼も、はい、16年間首相を務めた人ですけれども、ヘルムート・コールにこう見出されてですね、非常に彼女はキリスト教民主同盟っていうのは保守の政党でして、メルケルさんはですね、その政党の中では三重 のアウトサイダーだったんですね。それは何かっていうと、はい、一つは女性であることです、はい、非常にこう男性優位の政党の中で女性であったこと、 そして先ほど言いました通り東ドイツ出身であったこと、うん、あとカトリックが強いんですね。キリスト教、ドイツにそのカトリックとプロテスタントがありますが、その中でプロテスタントの方であったということ、はい、でそれゆえですね、政権内のバランスを取るためにコールは彼女を引き立てて、最初に連邦女性青少年大臣、そしてその次は環境大臣をやって、
はい、
キャリアを異例の速さで積んでいくということになります。でただ最初はそういったコールに見出されたというのもあって、そのコールのお嬢さんとか呼ばれてですね、
はい、
非常に軽んじられてはいましたね。
はい、なるほど。
ですみません、で政治思想になってくると、そういう意味ではどんな政治思想を持っているかというのは非常にこう彼女は難しくてですね、首相になってからもそうなんですが、非常に体系的な思想というかビジョンとかをこう発しない方でして、そこは本当に非常に分かりにくいです。唯一ポジティブな面を言うならば、東ドイツにいたので例えばその自由であるとか、あるいは人権であるとか、そういったものの価値っていうのものの重要さっていうのは知っているんですけれども、
はい、
ただそれを超えた何らかのこう体系的なビジョンとかそういったものを掲げる人ではないというのが、うん、僕の印象です。
うんうん、日本の政治家でもいろんなタイプいますけれども、アメリカとか他の国でもね、そのルーツとかあるいはその思想をこう割と前面に出すタイプの人もいますよね。例えば我が党は血統以来こうですとか、真の保守とはこうであって私はそうありたいっていう大きな言葉を頼るその演説をする方もいますけれども、メルケルさんはあまりそういったタイプではないんですか？
そうですね、彼女は東ドイツ出身だからといって自分が東ドイツ人だとはことさらに言いません。でさらに女性なんですけれども、例えばフェミニストであるとかはことさらに言いません。実はついもう辞めると決まって、
はい、最近ね、
はい、最近メルケルは、男女平等というものを重視するという意味では私はフェミニストだって言うんですけれども、ただ彼女はずっとフェミニズムの運動とは距離を置いてきたので、ことさらに自分のルーツっていったものを、強調しません。強調するようになったのは本当に最近ですね。例えばコロナの時に自由の価値を説いた時は、私は東ドイツにいて自由が制限されることを知っているという言い方で語ったりはしたんですけれども、
はい、
ただそれ以前はことさら東ドイツ出身ということを強調しませんでしたし、現に東ドイツを優遇するような政策って そこまで積極的ではなかったと思います。
なるほど、はい、最近私はフェミニストだと思うというような趣旨の発言がこう報じられたりしましたけれども、あれはそういったその男女平等を特に重視する政策を掲げるとなれば、そのドイツの例えば議会やあるいはその政党の中から冷遇されるという面はあったんでしょうか？
いや、そんなことはなかったとは思うんですけれども、うん、そうですね、日本よりドイツの政治政界というのは女性が活躍はしていますけれども、メルケルさんの政党っていうのは例えば左派の社会民主党であったり緑の党みたいな政党ですとクォーター制みたいなものをこう採用していて、男女同数っていったものにこう近づけようとするんですけれど、メルケルさんの政党であるキリスト教民主同盟っていうのはかなり女性が少ないまんま、メルケルさんもそれを放置していたんですね。であんまりそれを進めると党内で反発があるっていう、こう計算があったのかもしれませんし、そういった意味であまりメルケルさんの下で少なくともキリスト教民主同盟の女性の地位が上がったかっていうとそうも言えないという点はあります。
ちなみにこれメルケルさんがではいざ首相となったタイミングというのは、はい、ドイツはどういった状況にあったんでしょうか？
はい、そうですね、メルケルさんが首相になったタイミングというのは、まず1990年代のドイツというのはですね、非常に欧州の病人と呼ばれていて、経済的にも停滞していました、
は
い、でその後ですね、社会民主党とあと今話題になっている緑の党の連立政権が1998年にできて、はい、主犯はゲアハウト・シュレーダーという人ですけれども、このシュレーダー政権が7年間統治した後に、メルケルさんが出てくるということになります。
その時それまでは例えば実際にその財政の問題であるとかその格差経済の話などいくつか論点があったということですけれども、やはりメルケルさんが首相になった当時もその議題が引き継がれていたタイミングですか？
そうですね、要は、ドイツの、ですね、前提をお話ししますと、やはりその 1990年代のドイツは経済的に停滞していたと。でその大手術をしたのがシュレーダー政権なんですね。で、例えばそのシュレーダー政権がやったことは、まあ、当時あのイギリスのブレア政権であったりその、左派がその第三の道というのを掲げて福祉国家の再編をする時代にあたります、はい、でシュレーダー政権というのがいわゆるその、まあ、痛みを伴う改革というものをした政権でして、はい、例えばその年金や失業手当をカットしたり所得保障を削ったりして、ただそれであの雇用の柔軟性といったものを高めて柔軟な雇用を生み出していくと、そして多くの人々をどんどん就労させていくという大手術をシュレーダー政権がやります。でただあのこれは当然あの労働者の反発を生みますから、うん、あの人気もこう落ちていくと。でそういうあのそういった状況の中でシュレーダー政権の人気が落ちていく中であのメルケルが登場したということになります。
はい、あの第三の道って議論される際には、まあ、大きな政府でも小さな政府でもなく、つまりその自由主義や新自由主義を掲げすぎるといろんな人たちの権利が制限されるから、じゃあそこまでではない道をどう模索しようかということで、また第三の道も実は国によって違ったと思うんですけど、はい、ドイツの場合はこの第三の道っていう言葉はどういった反省のもとに何を目指してどうなったんでしょうか。
どうですか。けどやっぱりあの基本的にはイギリスとは似ていて、はい、あのまあ、結果の平等よりもあのスタート地点の平等みたいなものっていうのを重視すると、あとはそのシュレーダーがよく使ったのはそのトランポリン社会みたいなことを言って、その例えば市場からこう離脱してもあの雇用促進政策といったものを充実させてこう、はい、あの労働市場に戻していくといったものを、うん、あの重視する、そういったあの福祉会、まあ、福祉国家というかあの社会のビジョンといったものをシュレーダー掲げたということになります。
ある種の
ま
あ再チャレンジをどういうふうに設計するかということですよね、
は
い、
そうですね、
はい、ドイツもまあそのようなその論点というのが重要だった中で、じゃあメルケル首相は政治家になってどういったものに取り組んでいったんでしょうか。
そうですね、あのメルケルさんというのはこれはあの全体に関わることですけれど、あの目の前の課題といったものは一生懸命やる方で、はい、あの例えば最初の大臣職というのはその連邦女性青少年大臣でもありますし、その後環境大臣で、まあ、そういったものに取り組んできたわけです。で2002年以降ですね、あのキリスト、あ、失礼、あの2000年からその、キリスト教民主同盟の党首になるわけですけれども、で2005年の、選挙にこう臨むときは実は彼女はあのシュレーダーの後はですね、そう新自由当時 の, あの新自由主義的な改革を掲げてこう、首相候補としてこう選挙戦を戦うということになります。なのであの社民に対する新自由主義として彼女はこう出てくるんですが、
はい、
実はあのこの2005年の選挙でメルケルはあの当時あのシュレーダー政権が人気を落としていたので楽勝だと思われていたんですけれども、うんうん、あのシュレーダーにこう巻かれてというかですね、あの大接戦になってしまって、あの見方によっては敗北を喫してしまうわけですね、
はい、
でそうした中からあのでやりたくなかった大連立、社会民主党との大連立っていうのを強いられることになります。これが2005年ですけれども、うん、でここでメルケルは首相になるんですけれども、でこの時メルケル首相が学んだのは、まあ、あの新自由主義とかそういう大文字のことを掲げてこう政治をやる、あの新自由主義がこう人気がないと、
はい、
ならばこうあのそこからかなりメルケルは注意深くなって、あの非常に世論の人気っていったものをあの気にしながらこう政策を進めるような政治家にこう変わっていくことになります。
うん、空気を読みながら当然連立を模索しながら政治を行っていくので、その都度、まあ、妥当な落としどころとなる政策を探すわけですか。
はい、あのそうですね、でやっぱりその2005年の失敗の経験っていうのはかなり大きかったんだと思いますね。
はい、
はい、
となるとまあどうやって折衷案を模索をするのかということで出発したわけですけれども、そのメルケルさんはどういった政策をまあ折衷案としてその後出していったんですか。
そうですね、あの基本的にあのメルケルさんはあの先ほどから述べているシュレーダー政権の改革の継続っていったものにこう従事したというイメージが強いですね。なので、うん、あの例えば労働あの福祉国家に関してはそのシュレーダーが掲げたようなあの就労支援といったものを軸としたあの政策をからこう動きませんし、
はい、
あの動きません。で先ほどからあの述べている通り、そのメルケル さんはその世論っていったものを本当にこう重視した政治家でして、
うん、
あの首相官邸はかなりの頻度であの世論分析をして政策を決めているというのもあります、
はい、
でそういった中でですね、あの例えばその他の政党が掲げていたような政策っていうのもこう取り組んで、あの取り込んで実施していくということになります、
う
ん、あ、
これが受けそうだとなったら他党が進める前に自分たちでやっていくということですか。
そうですね、まあ、あの例えば連立相手の社会民主党は最低賃金制度っていったものをこう掲げていたんですけれども、
はい、
あのまあ、ドイツはあのそれまでは労使協調の下でこう賃金が決められていたんだけど、それがうまくいかなくなったので最低賃金制度を導入しようと、であの世論もそういう機運が高まってくると、それをメルケル政権で実施すると、でまあもちろん大連立政権の成果ではあるんですけれども、さもあの自分の手柄のようにですね、あのアピールすると、でまああの社会もそのあのメルケルの手柄だとこうあの受け止めると、あのそういったあのパターンが非常に多いですね。でそれはあの続けるとあの脱原発とかもそうでして、あのもともとメルケルさんっていうのはあの人そのシュレーダー政権と違うところはその原発再稼働をか掲げてそのいたわけですけれど、はい、原発継続を掲げていたわけですけれども、あの2011年の311を見てからその世論がですね、あの脱原発に振り切ったのを見て、
うん
うん、脱原発をこう復活させる、まあ、ここもやっぱりシュレーダー政権 の, あの繰り返しになるわけですけれども、まあ、あのつまりそれまで の, あの 自党の路線をこう世論を見てひっくり返すことっていうのは全然厭わない、まあ、そういう、うんうん、あの非常にまあ、マキャベリスティックというんでしょうか、あの権力政治的な動きっていうのをあの厭わない政治家だったというあの思いますね、
うん、は
い、
まあ、マキャベリストはあの目的のために手段を選ばないって言われますけれども、むしろ目的のために手段を最適化することをやめないというような意味で今の評価が出てきたわけですね。
あ、そうですね、はい、う
ん、でも今の話ですとここまで一般化できるのかというのを聞いてみたいんですけど、ドイツはある程度その政党が不安定で一党独裁みたいな格好はできないような、一強が築きにくいという話先ほどいただきました、はい、となると一強が築きにくいからこそより世論を気にしなくてはいけないようなリーダーが生まれるのか、ここはどうなんですか、それともたまたまメルケルさんがそうなんでしょうか。
そうですね、あのメルケルさんほど融通無下っていうのはなかなか、とりわけあの前任のシュレーダー、はい、首相が割とはっきりとビジョンを打ち出したりする人だったので、
はい、
あのその対象っていう意味ではやっぱりあのメルケルさんっていうのは、
うん、
あの
パーソナリティというか、
はい、かなり異なる人だとは思いますね、
うん、なるほど。そうしたそのメルケル長期政権の中でドイツの例えば経済状況、雇用とか失業率などはどうですか。
これはあのメルケルさんが完全にその先ほどから述べているシュレーダー改革のこう果実っていったものを受け取った状況でして、
はい、
あのまあシュレーダーの労働市場改革によって、雇用はあの創出されて、で何よりあの輸出産業が復活することになります。で、うん、そしてですね、あので一つはそのシュレーダー改革の果実をこう受け取ることができた。あと時代も良くてですね、あのメルケルさんがこう首相に就いた時って EU が東側に拡大した時なんですけれども、
はい、
あの旧社会主義圏に拡大した時なんですけれども、あのそこで輸出産業の復活とともにあの巨大なその EU 内の市場っていったものをドイツは手に入れることになります、
うんうん、
なのであの彼女自身は実はそれほど何もしてないんですけれども、
はい、
ドイツはこういったその数々 の, あの幸運ですね、あとはあるいはその中国市場っていったものもどんどんでっかくなっていくので、
うん、
そういった中でそのドイツが経済大国として復活することができたということがあります。
なるほど。その長期政権 の, その弊害やデメリットについてまた後ほど伺うとしまして、はい、今ではその外部に市場を開いたという話もありましたが、一方でその外交について、
はい、
そのメルケル首相の時には、まあ、後半のイメージですもうトランプ政権とかブリグジットとか世界がこう混迷していく中で、まあなんとか統一感を出そうとあの翻弄していたというイメージがあるんですけど、初期ではまた違うんですか。
そうですね、あのメルケルさんは基本的にあの まあ、危機管理首相とか呼ばれたりしてですね、
はい、
まあ、とにかく2005年以降 あのヨーロッパないし世界というのは危機の連続でして、
うん、
メルケルさんがやった最初の大仕事っていうのはですね、実は EU で欧州憲法っていうのを作ろうっていう動きがあったんですが、はい、それが挫折します、
うん、
で EU がそういった中で停滞する中でメルケルさんはですね、当時のフランスのサルコジという人と一緒に、
はい、
リスボン条約っていうですね、今の EU の基本条約ですけれども、それをまとめ上げることに成功いたします、
うん、
であとは大きなこととしてユーロ危機、欧州債務危機っていうのがこう、まあ、リーマンショックなどにユーロ危機がこう来ると、でそういった危機管理にも追われていくわけですね。ただこの危機管理でロシア あのクリミア侵攻であったりですね、そういった危機管理をやっていく中でドイツの存在をこう引き上げていくというのが前半から中期にかけて の彼女の外交の成果なんだと思います、
うん、その前半の成果と言われている時代だと、やはりそのドイツがそのヨーロッパ全体 の緊縮派 の、はい、まあ、中心となったというイメージは強いですね、はい、
これを私もこれを成果と言ったんですけど、やはりプラスマイナスの面があって、では
い、
ユーロ危機の対応は確かにEU をバラバラにはしなかったんですけれども、
うん、
やはり緊縮政策、ドイツはもう多分有名かと思いますが、非常にこう倹約的で緊縮財政といったものを、はい、掲げていて、それを南欧諸国にも押し付けるわけですね、
うん、
でそれはやはり例えばギリシャにせよですね、左派ポピュリズムの高まりといったものをもたらしたりですね、あるいはそのドイツに対する反発といったものをもたらしたりしてですね、非常にそういった面ではマイナスですし、ユーロ危機対応というのは非常に評価が分かれるんだと思いますね。
うん、また緊縮で各国がこう救急になっていくと、じゃあこの国はダメだからということで移動したくなる人もいる一方で、その国内でもこう不満が高まると、いや移民は来ないでくれっていうようなものにつながるなど、その後 その移民政策や難民政策にもつながってきそうですが、そこはどうですか。
そうですね、緊縮政策と移民のつながり、ちょっとこの辺はよくは分かりませんけれども、ただ、やはりドイツからするとその改革をして、自分たちは先ほど言ったシュレーダー政権のように痛みを伴う改革によって、
はい、
成功したやってきたんだと。でだったら君たちも痛みを伴う改革をしなさいということで、
成功体験と自負がある、
はい、自負、そこがドイツの立ちが悪いというとあれですけれども、立ちの悪いところで、自分たちはやったんだから君たちもやりなさいという姿勢なんですね。でそれは緊縮に関し、財政均衡とか緊縮に関してもそうで、それは非常に他国の反発を買うということになります。
うん、またこの移民政策というと、また時期によって空気感やその世論も違うというところもありますけれども、何と言ってもそのシリア危機が与えた影響、まあシリア危機というかシリア危機の後の一人 のまあ子供がその海岸沿いで命をなくしていたというような映像のインパクトなど含めて、いろいろこう心が割れていくわけですよね。その後一方のメルケル首相の外交的などの振る舞いについて、ご時代にまずは伺っていきたいと思います。
荻上チキセッション、荻上チキセッション、今日の特集メインセッションは、ドイツ総選挙後の引退を表明したメルケル首相、在任16年の功罪とは。ゲストはスタジオに政経大学教授の板橋匠さんを迎えしています。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いいたします、
はい、お願いします。さて、シリアアサド政権下で、大変な、
はい、
混迷が続いた中でシリア危機が生じたわけですね、はい、シリア国民のもう大半が難民となり、国内避難民と国外避難民になった、はい、シリアだけじゃなくてアフガニスタン含め、その中東あるいはその東ヨアジア、中央アジアなどから、はい、まあ、多くの方々がヨーロッパを移動するような状況になった。まあ、当時は同時にそのアフリカでも混迷が続いていたので、うん、まあ、たくさんの移民が発生したわけですね、うん、で板橋さん、そのドイツのメルケル首相はその移民政策についてもタイミングによって発言が変化したというふうに伺ってますけれども、どういうふうになったんでしょうか。
そうですね、実は私ちょうど2015年夏はドイツにいたんですけれども、
はい、
最初はメルケルさんも固かったんですね。で、これはきっかけとなるテレビ番組があって、 って、はい、メルケルさんとあの難民 の, あの子どもたちがこう対話するというあの番組があって、そこであのパレスチナ難民の人がこう送還しないでほしいって言ったら、うん、いやしかしあのメルケルさんは正確には覚えてないんですけど仕方がないんだって言ったことを言って、
うん、
でそれであの泣かせてしまう、少女を泣かせてしまうという出来事があります。これが15年の7月だったんですけれども、はい、うん、そこであの非常にこう世論はあのメルケルさんに冷たいと、
はい、
あのバッシングをこう受けます。で先ほど申し上げた通り、そのメルケルさんはその世論を気にするっていうところもありますから、
うん、
この後メルケルさんはあの、難民にこう門戸を開くという政策をこうするわけですけれども、この出来事があの大きかった可能性もあると、
うん、
あともう一つはやっぱりその自身がその東ドイツにいたという経験からこう壁を閉ざすという行為に対する拒否感があるということ、うんうん、だと思います。ただやっぱりこのメルケルがあの難民にこう門戸を開いたっていう政策は非常にこう評価はあの今でもあの分かれているところではあります、もちろん、
はい、タイミング的にはそのシリア危機があって難民が多くそのヨーロッパ各国に移動するような時期の中で、その AfD などの、 その排外をこう掲げるような政党などもその台頭するような状況があったと思うんですけど、このリンクつながりについてはいかがですか。
そうですね、あの今ドイツにはおっしゃる通りその移民排斥っていうものを掲げたそのドイツのための選択肢 AfD といいますが、その政党が出てきて、これは2013年にあの作られた政党 で、
はい、
で当時は脱ユーロとかを掲げた政党だったんですけれども、だんだんその移民排斥に傾いていきます。ただ、うん、あの実はあのこの政党あのかなり党内分裂繰り返して低調だったんですね、
はい、
でただあのこのメルケルさんが難民をこう受け入れたせいでというかおかげでというかですね、この AfD っていうのはあの、支持率をこう復活させてさらに躍進すると、で17年には連邦議会、うん、国会で議席を獲得するという流れはあのそれはあの因果関係は間違いなくあると思います、
うん、ちょうど2017年私ドイツあの、
はい、そうでしたよね、
行った時に AfD のポスターがその前面にあって、でその集会場にもそのたくさんの人があってっていうような雰囲気の最中だったので、街がこれからどうなるのかっていうその緊張感みたいなものをあの、まあ、そういった目線で見てるからなんですけど、うん、覚えたんですけれども、ではその後そうした AfD をはじめとした排外的な空気、排斥的な空気というのはその4年間でどう変化したと見れますか。
変化ですね、はい、ここ2年残念ながらあの私ドイツ行けてないんです、正確な空気というのは分からないんですけれども、うん、あのまあ、一部でやっぱり非常に排外的な空気も高まってはいるんですけれども、はい、しかしあの社会難民 の, あの社会統合といったものも着実に進んではいます。あの非常に、うん、あのまあ、難民をこうドイツで働けるようなトレーニングするような施設があって、まあ、この運営も非常に大変で問題があったりはするんですけれども、はい、まあ、あの彼らをこうどう市場にあのドイツ統合するかっていうのにあのかなりあの尽力していて、まあ、あの受け入れに関してはですね、あの今例えばトルコとかに止めてもらってますから、あとは受け入れた難民をどう社会にうまく統合していくかっていうフェーズに入っているんだと思います、うん、ま
あ、統合定住政策の移管によってやっぱ排斥が盛り上がるのか、それとも落ち着くのかも影響が出てくるということなんですね。
そうですね、あのやっぱりあの移民難民の間で失業者が増えたりするとやはりあの排外的な雰囲気が高まるでしょうし、うまくあのドイツの中でマッチしていけば、あのそれはあのドイツ社会にやはり溶け込んでいくんだと思います。
なるほど、日本に置き換えてっていうことをいろいろ考えるんですけど、首相が難民と対話するテレビ番組をするっていうのはすごいですね。
そうですね、まあ、けどやはりあのドイツは対話っていうのが非常にこう好きですから、
うん、
あの討論や対話番組っていうのは本当に多いですね、
うんうんうんうん、一方でそのメルケル首相の下ではアメリカはトランプ政権誕生しました、イギリスがこうブレグジットに向き合いました。これらのテーマについてはメルケル首相どう向き合っていったんでしょうか。
そうですね、あのメルケルさんは基本的にはやはりあの西側との関係っていうのを重視していたので、かなりあのこのトランプ政権の誕生っていうのはあの彼女にとって非常に厳しかったし、あのブレグジット後はやはりですね、そのドイツはあの EU をまとめなきゃいけないと、あのでまあそれうまく対処したとは思いますけれども、やはりあのトランプさんってのは個人的な本当に相性が悪かったんだと思いますけれども、はい、相性の悪さもあってですね、
うんうんうん、
あのかなりあの苦労した4年間だったと思います。あのメルケルさんがあの バイエルのビアホールでですね、もはやアメリカを案にさせてもはや同盟に頼れる時代は終わったっていう演説をして、あれはかなり衝撃的な演説だったんですけれども、うん、それぐらい独米関係っていうのは危機にあったんだと思います。
また世界的にはそのアメリカンファーストを掲げるトランプ、それからブレグジットの動きと EU の例えばそのプレゼンス、その影響権というのが下がるのではないかということで、国際協調というものに対する疑義が向けられる中で、なんとか協調というメッセージはメルケルさんをこうアイコンにしながらも一応発信は続けられてたという印象があるんですけど、その時のメルケル氏の思考としては国際協調路線を残したかった、それ EU の影響権はキープしたかったということになるんでしょうか。
そうですね、メルケルさんはそこは重視したんだと思います。これは真偽はもちろん定かではないんですけれども、私が読んだ政界内幕本とかをよ、はい、だとメルケルさんは2017年で辞めるつもりだったんだけれども、トランプ首相、トランプが大統領選挙で勝利した知らせからよく考えてこう再出馬っていうのを決めたと聞いていますので、それはやはり彼女なりの決意があってのことだと思います。
そのようにその国内の政治だけなくて国際情勢を見て出馬も吟味するということになったんですね。
おそらくそうだと思いますね。
さて最初に少し残していた質問で、では長期政権でいろいろなテーマにこう向き合った、またその時にはその柔軟に世論の声も聞きながら、それまで原発推進だったのが脱原発にこう向いたりであるとか、あるいは新自由主義的なところからセーフティネットを掲げましょうとか、そういうふうに変わったというところあると思うんですけど、長期政権の弊害や問題点というのはどう見ますか。
そうですね、いろいろな弊害もあると思いますけれども、やはりメルケルさんは基本的には繰り返しますようにビジョンを掲げて何かをするということがなくて、シュレーダー政権の改革っていったものをそのまま継続したと。でその弊害だと、例えばですね、ドイツでも社会的な格差っていうのはですね、確実に広がっています。で、低賃金労働であるとか、あるいは日本でいうところの非正規雇用者っていったものが非常に増えてきていて、これに対する対策っていうのはかなり鈍かったと思いますね。それは長期政権の弊害ですし、あと政党政治の方でいうと、メルケルさんが非常に融通無限にですね、いろんな政策を掲げて、保守とは思えないリベラルな政策とかもやってですね、例えば同性婚っていったものも導入されて、それ自体は良いことなんですけれども、政党間の対立軸が非常に見えづらくなってしまったということがあると思いますね。
そうした中でその緩やかな連立をどうしていくのかがさらに問われるところだと思うんですが、では今回の選挙、そのキリスト教民主社会同盟というものは第2党ということになって、第1党が中道左派の社会民主党ということになりました。今回の選挙結果は今言ったようなその政策の方向性や連立の方向性にどんな影響を残しそうですか。
そうですね、ただ今回2つ、今回評価難しくて本当に大混戦でして、で社会民主党が第一党になったんですが、それも、数ヶ月前まではこれを予想していた人は誰もいませんでした。で非常に個人にです、今回の選挙ってのは非常にメルケル後ということもあってですね、首相候補個人の振る舞いに焦点が当たってしまって、例えばその緑の党の首相候補が盗作をしたであるとか、あるいは、キリスト教民主同盟のメルケルの後継者の人が洪水の被災地にいて笑ってしまったとか、それで支持率が落ちて敵質の下で社会民主党がこう票第一党になったっていうのがあってですね、あまり真剣な政策論議はなかったんです。ただですね、その一方で社会民主党は今回例えば最低賃金制度上昇であるとか、あとは富裕層からこう税を取るとかですね、ある種そのメルケルさんよりも社会的な格差といったものを是正していこうという政策を掲げて勝利したという面も見逃すべきではないと思います。
となると、政策についてはこれから連立を組む中で固めていくわけですけれども、より格差対策の再分配が重要な論点になっていることは間違いないですかね。
そうですね、かなり有権者の中でも社会的格差っていうのは関心が高い分野です。
これちなみにその政策のすり合わせと、それから具体的なその内閣を決定をしていくというプロセス、4年前も大変時間がかかってましたけれども、今回もそこは時間かかりそうですか。
これはもう本当に分からなくて、ただやはり3党連立になる ので、はい、時間はかかるんだと思います。で、うん、前回はですね、前回も三党連立やろうとしたんですね、
はい、
キリスト教民主同盟と民主社会同盟と自由民主党と緑の党で、これ実は各政党のシンボルカラーを取ってジャマイカの国旗になるのでジャマイカ連立と呼ばれるんですが、うんうんうん、これを一回やろうとして挫折してしまった。それで3ヶ月費やしてさらに、はい、いやいやながら大連立を復活させるというのに3ヶ月かかって半年かかってしまったということですね、
うん、
で最初の今その社会第一党の社会民主党の党首が緑の党と自由民主党と連立を組む、これは赤黄色緑なので信号連合と呼ばれるんですけれども、はい、これをクリスマスまでにはまとめたいと言っています。ですからだいたい年内にまとめるっていうのが目標になっているんだと思います、
うんうん、その時に組閣内容がどうなるのか、そして掲げられる合意された政策がどうなるのかということが注目の一点。ただ一方でそこまで時間をかけてでも合意を重視するのだから、それを政治的空白とだけ読むのではなくて、その間でもそのドイツの その政治制度というか政治柄というか、そうしたものも透けて見えるんですね。
そうですね、やはり合意にしっかり時間をかけるっていうのが、うん、ドイツの、民主主義のあり方ですね。
うんうん、そういったような目線から見るとニュースの見え方また変わるなと思いました、うん、
本当ですね、はい、今日は政経大学教授の板橋匠さんをお迎えしてお送りしました。板橋さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。ありがとうございました。 TBS Radio 荻上チキセッション。